注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、どうも、南です。
さあ、12月3日。
はい。
ですね。どうですか、最近は。
まあ、それこそ、整理解雇になってから、いろいろと考えることも、まあ、いろいろありっていう
状況ですね。今まで勤めてた飲食のお店がね、まあ、急に何人も解雇になっちゃった。
何人もっていう形じゃないですけど、自主もいますし。
あ、そう。
ああ、ちょっといろいろと細かくは話せないんですけれど、まあなんか一応お金もらうためにいろいろなものにサインも したんで、あんま詳しくは言えないんですけれど。
あ、守秘義務がある。
一応それでお金出ましたからね。
へえ、口止め料が出る。
いや、なんかそれこそこういった SNS とかでなんか判明されるような上げ方したら、やっぱり、まあそこまではないと思いますけれど、一応何があってもっていう。相手、ちょっと大きいところなんで。
訴えられてしまう。
まあ、可能性はゼロではないと思いますけれど。まあ、ここまでは調べないとは思いますけれど。
ね、まあね、こんなの。
まあ。
こんなのね、まあ、そんなよっぽどの人しか聞いてない。
用心にことかけたことはないじゃないですか。
そうだね。
用心しておいた方が。うん。まあ、そんな感じです。で、まあ、いろいろと、部屋を片付けたりとか、なんでしょう。こういった、今まで自分で辞めてたんで、この期間有給取ってくださいとかっていうのではなくて、有給の買い取りとかっていうのも初めてだったんで。
へぇー、有給がお金になるんだ。
まあ、その有給の間、結局、保険とかも面倒見なくちゃいけないじゃないですか。
なるほど。
なんで、それは買い取らせてくださいっていうような感じで。それと、1ヶ月前に報告しなくちゃいけないけれど、急だからっていうので、その1ヶ月の分は、基本給は担保しますよとか、というのは一応あったんですけれど。
うんうん。
で、一応それに対して、保険とかの手続きとか、雇用保険のやつは今日ちょっと受けに行ったりとか。
ああ、失業保険がもらえる。
そうですね。完全に今までは自主対処だったんで、期間が3ヶ月間空いてからようやくもらったりとかはできてたんですけれど、
うんうん、
こういう場合、一応整理解雇なんで、解雇っていう形だと、割ともう1ヶ月後ぐらいには1ヶ月後っていうか、もう今月末には出るっていうような感じなんです
よね。うん。半年間もらえる。
いや、半年ではないですけど、150日って書いてあったんで、
150日、3ヶ月、5ヶ月
?5 ヶ月じゃないですかね。
そうか。
あと一歳、
昔半年もらったよ。
あと一歳上だと、とか、あと、お金の、あれとかもあるんじゃないですかね。会社がどういうふうに、こういう保証をかけてたとか。わかんないですけれど。でもなんか、年齢はあるみたいです。45歳以上だとこれぐらいとかっていうのもあるみたいですね。
今何歳？
今、44、ギリギリなんですよね。
そうか。なるほどね。そうでしたか。
まあでも、いろいろと部屋を片付けたりとかしてると、なんか、いいように戻らんなっていうのとか反省したりとか。あと、そうですね、ちょっといろいろと、こっち5年前に引っ越してきたんですけれど、漫画本とか全然出してなくて、久しぶりにこう開けてみて、ダメなやつ捨てたりとかいろいろしてたんですけれど。
おほう。
こんなの買ってたなっていうのを今読み直したりすると。
なるほど。
ちょっとグッときますよね、いろいろと。こんなの買ってたなと。ね、
あと時間ばかりが過ぎていくね。
あと最近だとダンダダン面白いっていう話してたじゃないですか。何回か前にアニメのやつが。でも漫画をもう一回読み直してみたら、やっぱ、画力も話もすごくて。
おう。なんか。ダンダダンの漫画がすごいん。
漫画すごいですね。あの、画力っていうか。
でもまだ終わってないんでしょ？
終わってないですけれど、全然楽しいですね。全然今追いかけてた方が楽しいと思いますので。
あ、そう。俺はね、忘れるから、終わってから全部、見るわ。
ああ、もう、いつ終わるかわかんないですけど、アニメのあの流行り方だと、もう、世界的にもヒットしてますからね。
ああ、そう。
ええ。
そうか。
結構、この機会に乗った方が俺はいいとは思いますよ。忘れても、読み返せばいいっていう程度で考えて。
ええ。なんかね、
あれをなんか、
推しの子見たんだけどさ、途中までじゃんって思ってね、すごい、失敗したって思った。
推しの子、漫画も終わったじゃないですか。
そう、だから、アニメもね、あと何シーズンかで終わるでしょう。そしてから見た方がいいよ。
いや、あれは多分、その時に感じたものを見なくちゃダメだと思います。世間をどう感じたかっていう。
ええ、それは俺の見方を見事にズバリ否定してくれたね。
あの、違う見方をしなきゃもうダメだと思って。
ダメとかいいとかないよ。俺は、そういう見方がしたいってだけで、南くんがどう見ようが、俺は南くんの否定はしないよ。
うん。いや、なんか、なんか、同じことの繰り返しをもうしちゃダメだと思って。なんか、やらなかったことにしかもうチャンスはないんだとか、この辞めた時にも思いましたし。
まあ、何の話かさっぱりつながりがわからない。
いや、なんか、自分の否定してきたこととか、やらなかったこと、とかを、の方にしか、なんか面白いこととかはないのかなっていう気になってきて、最近。
ああ。
自分もその今まではある程度終わるまではと思ってたんですけれど。
ええ。
いや、この流行ってる時だからこそ得られるものもあるんだっていう。
そりゃそうでしょう。それは別に否定しないよ。もちろん。
なんか、それを遅くに見ても、なんか、ちょっとなっていう気にも最近なってきて、多分、ダンダダンとか、呪術廻戦とかを読み始めたのはそんな感じなんですよ。
年齢的なね、衰えってもんがあるんですよ。記憶力の衰えが。あのね、続けてみないとね、どんどん忘れちゃうの。
うん、ああ、ですね。まあ、そうであれば。
それぞれね、いろんな事情があって、その選択肢を選んでるんだから、それはね、一概に否定するものではないと思います。
ああ、わかりました。
さあ、
はい、
そういうわけで、昨日ね、悪魔と夜更かしっていうね、東京だともう随分前に、夏ぐらいに、
いや、10月ですね、確か。
10月4日にやってたやつを、新潟今週からで見たらね、むちゃくちゃ出来が良かった。
評判は良かったですね、なんか。どの雑誌見てもそういう風に書いてありましたし。
すごい。
町山さんとかもなんか、こう、褒めてたっていうか。
ただね、70年代が舞台でさ、その当時の世相をね、ベトナム戦争がこんなにありましてみたいな、バーって、ダイジェスト的にさ、シーンが流れた中でさ、マンソンファミリーの人がさ、バーンって出てさ、あれ、何マンソンだっけってすごい思い出せなくなってさ、マリリン・マンソンってまずバーンって出て、それはバンドで、それを元を引用した人だから、それは一番違うっつって、ジェームズ・マンソンだっけ？マイケル・マンソンみたいな、なんかもうずっとそのことが思い出せなくてさ、まあ答えはチャールズ・マンソンなんだけど、もう映画の途中までそのことが気になってね、もうその固有名詞が出ない問題だよ。
まあ、そういう引っかかりがある時もありますよね。まあ、
別にね、作品の出来とは何も関係なく、そんな雑念で、かなりちょっとね、集中力を妨げられてしまった。
ああ、それ言うとでも俺の中であれはそうでしたね。グラディエーター2はそうでしたね。
ああ、グラディエーター2。結構面白かった。
いや、面白かったんですけれど、
うん、
息子の話になってて、え？っていう。
そう、途中まで息子だって分かんなくてね。いや、ひどいネタバレをしている。
いや、なんかでも、予告で言ってますよ。名前を出してるっていうか。確か。
そっか。
あれと、父と どうのこうのみたいな話をしてて、え、父ってどういうことと思って。
そっかそっか。まあでもね、一応、Amazon プライムであったからさ、見て、そんで、今やってる2を見に行ったらさ、1がね、やっぱ面白くて、それと比べると、まあ、いい感じの続編だな、ぐらいな。2が特別面白いって感じでもなくなっちゃった。
ああ、確かに1見た時の衝撃はすごかったですね、なんか。2にそこまで熱いものがあったかっていうのはありましたけれど。でも、まあ、回線のシーンとか、ちょっと気になるところもありましたけれど。
ほう、まあ、気になるってどういう気になり方ですか？
あのサメはどう持ち込んだんですかとか。
そうだね、急にね。
あんな生きたままのサメをあんな闘技場にどうやって持ってくんだろうとか。いろいろ。
水なんか入れられる池みたいにできんのかな。
一応なんか下に水路みたいなのがあったっていう話はあるらしいんですけれど。で、いろいろとそういう。
海水だよね、海水。
おそらく。いや、もっとなんか事実は、なんで、舞台みたいな感じで戦ってるっていう話らしいんですけれど、あんなサメとかも入れずに。でも、考えてみると、あんな弓矢がバンバン撃つところのすぐ近くに、王族が見てるっていう環境がまずおかしいよなと思って。
まあね。
いくら近くで興奮したいっていうのも。
うん。
まあ、あと、全部あとはデンゼル・ワシントンが持ってくっていうか、なんか、
そう、デンゼル・ワシントンが割と主役みたいな感じで名前が上にあってさ、でもね、剣闘士の元締め役だったよね。
そうですね。一応あれで成り上がっていくっていう話とか、
そう、最終的に。なんかもう王様とかみんなをなんかいろいろ吹き込んで操るみたいな。
自分分かりやすいように吹き替え版で見たんですよ。歴史もんとか、ちょっと、こう、よくわかんなくなることがあるんで、
うんうん、
アクションに集中してみたかったりとか、
うん、
で、それで見たら、デンゼル・ワシントンの声やってる人が、大塚明夫さんっていう、もう、超レジェンド級の声優さんなんですけれど、
はい、
デンゼル・ワシントンで同じくあれなんですよね、イコライザーやってるんで、なんか、ところどころマッコールさんにしか見えないっていうか、なんか、それは、そんだけ強いよ、マッコールさんなんだからっていう感じにしか思えなくて。
なるほど。
いや、でも、全然、続編としては面白かったですし、何でしたっけ。前回は、あれじゃないですか、人力車じゃない、馬車で戦うのとかの代わりにあれを入れたっていうか、
うんうん、
そういうところの見せ場がしっかりしてて、すごい好感持てるツールでしたけどね。はい、あと多分字幕で見なかったのは、いつもあれ引っかかるんですよ、俺。英語で喋ってんぞっていう感じが。
おー、日本語の方がまだいい。
なんか、割り切って見られるだけいいです、なんか。
そうだね。
大好きな映画なんですけど、スタンリー・グラードっていうロシアのスナイパーの映画、ジュードローの映画があるんですけれど。あれ、ロシア戦争の話なのに、ロシアの舞台なのに全員英語喋ってるんで、いつも好きなんですけれど、まあね、んってなることが多くて。
スターリングラードってロシア軍の話なん？
ロシアのあれですよ、ナチを殺すスナイパーの話ですよ。
俺ね、ちょうどね、今ね、同志少女を敵を撃てっていう、ロシアのスナイパーの小説読んでる。
スタンリーグラード面白くてあれですよ。今年、新潟でやらなかったですけれど、午前10時の映画祭で今年やる予定だったんですよ。
あ、そう。2001年の映画だ。
それがもう見れなくて。
お
ー。あれですよ。A、B で分かれてて、
うん。
グループとしてあれですよ。1周目がプライベートライアン、2周目がスタンリーグラードだったんですよ。
どっちもいいね。
すげえ見たいと思ってたんですけど、両方、ね、やらないっていうのが。悔しくて悔しくて。
そう、イオン西でやってほしいな、来年は。
そうですね。
なんだかんだ T ジョイはね、料金も高いし、駐車場から遠いしね、結構土日は特に道がむちゃくちゃ混むから嫌なんだよね。あんまり行きたくない。やってくれたら喜んでいくけど。
唯一あそこはガスがいいんですよ。どこよりも。くっきりしてるんですよ、どこよりも。
なるほど。
まあそういうのもあって。ちょっと吹き替えで見ることも多くなったなっていう。
はい。
はい。
さあ、今日はドリームシナリオというね、A24 の映画ですね。はい、南くんは何かと A24 に対して、規定的な立場を発言をしているけど、
いや、面白かった。そんなことないですよ。
あ、そう。
俺、あれですら見に来ましたよ、
アリアスターがなんかシャラ臭いみたいに言ってなかった。
アリアスターが嫌いなんですよ。いや、ホラーがあんま好きじゃないっていうのがもともとあるんで、そんな得意でもないですし。
まあ、ホラーからね、頑張ってる配給っていうか制作会社。
ディック・ロングはなぜ死んだみたいなやつも見ましたよ。
ビッグ、なんだっけ？え？ビッグ何が？
ビッグ・ロングは なぜ死んだでし
ょ？ものすげえつまんないやつだったよね。
あれと一応 A24 だったり。
ああ、そう。
ええ。あと、なんだっけな。なんか、スケボーのやつ、あれは、ふわふわで見たのか。
さあ。
名前忘れちゃったな、なんか。サマーフィルム84じゃないし、なんか。
ほうほう。
なんか、見た記憶はあります。24、あと何見たっけな。いや、一応気にはなってます。ただ、次の作品があれじゃないですか。胸騒ぎのリメイクじゃないですか。
あ、そうなんだ。
ええ。あれですよ。ジェームス・バカボイが、その、嫌な役っていうか。
ええー。
最近、嫌な役しかやらないですけれど、誘い込む人っていうか。
確か。そうか、そうか。いや、元のがあまりにすごかったから、そんなリメイク見たい感じもないけどな。
あと、シビル・ウォーとか。
シビルウォーは見た。シビルウォーまあまあだった。
あと、あれも見ましたね、ワウワウで。ファストライブス再開でしたっけ？
ファストライブス再開、なんだっけ？
今年のやった、なんかその、ソウルで、なんか同じ小学校で通ってた子が、
見た。アメリカに行った人とね、女の子がアメリカに行って、それで、もともと、韓国にいた人とアメリカで再会するやつだ。
そうです、そうです。あれもワウワウかなんかで見ましたね。
なかなか良かったよ。心に結構残るものがあったわ。
あと
さあ、今日はね、ニコラス・ケイジの最新作でもある、はい、
ドリームシナリオ。
なんか、もう本当に、かつて見たことのない、へんてこな映画だったね。
いやなんか、でもすごい俺は染みたっていうか、割と今年俺ベスト級に好きな映画かなと思う。
あ、そう。へえ、どんなとこが？
自分は結局、ある程度頑張ってたのにこの結果になるっていうところで悔し泣きするじゃないですか。な
んかそうだね。
俺この日、12月1日に見たんですけど、映画の日だったんで。その、レイトショーで見たんですけど、その前にガタケットとか言ってたんですよ、10年ぶりぐらいに。
おほう、ガタケットやってたんだ。
ガタケットやってて、ああ、10年前までよく通ってたなとか、あの頃どうのこうのだなっていうので、なんかすごい切なくなっちゃって、そこで、まあ、昔いた仲間とかいろいろと思い出して、結局、それを、そういうことはやめたけれど、で、仕事は頑張ってたつもりだけど、現状どうだっていうのがめちゃくちゃこの映画に、なんか、シンクロしちゃって。
まあ確かに。まあとにかくね、まあ、ざっとストーリーを説明すると、大学教授のニコラス・ケイジが、まあ普通にね、動物の研究、進化の研究してんだよね、アリの。それで動物のなんかこう生態とかを講義で話してると、なんかやたらとね、 自分のことをなんか噂してる生徒がいるみたいな、どういうことかっていうと、夜な夜ないろんな人の夢にニコラス・ケイジが現れて、それがね、もうとんでもない人数で、もうアメリカ中の何割かの人が見てるみたいな状況で、それでお前かみたいにいきなりバズるっていうね。
そうですね。
で、ところが最初はね、夢に出てくるけど、ただ突っ立ってるだけみたいな、
何もしない男っていう、
そう、素通りするだけっていうのが、なんだ、なんで俺は何もしないんだみたいなことをニコラス・ケイジはね、不満に思ったりするんだけど、俺だったらそこで困ってる人の横で素通りなんかしないよ、助けるよみたいな。で、ところがある日夢の中でみんなを襲い始めるんだよね。
あの、本当にホラー映画の展開みたいな襲い方をするんですよね。なんか、
フレディ呼ばわりされちゃう。エルム街の悪夢の。エルム街の悪夢ってみんなの夢に出てきてたっけ、フレディ。
いや、ある程度の学、少年とかにしか出てこないっていうようなイメージ。
そうだよね。みんなの夢に、そんな闇雲に出てなかったよね。
そうですね。
で、夢で殺されたら本当に死ぬんだよね。
そうです、そうです。
でも、
その殺され方が、
うん、
こう、なんか、だんだん、こう、面白いというか、コメディリリーフに殺されていくっていうか、テレビに頭突っ込んだりとか、なんか、体が急にゴキブリ化になったりとかっていう。でも、こっちはなんか、なんつうんだろう。普通に殺されてるっていうか。
そうだね。普通に殺されるけど、別に現実では全然死なないんだけど、それによって好感度がむちゃくちゃ下がるんだよね。
ですね。
おいで、なんか学校では授業をみんなボイコットするし、レストランに行ったら出てってくれって言われちゃうっていうね。
なんか、ものすごい嫌な感じだなっていうのも、本当にニコラス・ケイジがこういうのが似合いすぎるっていうか。
なんかニコラス・ケイジが今までやった役の中で一番自分に近い役って言ってたんだよね。
ああ、だから多分ニコラス・ケイジはもう本当わかってるんだと思うんですよね。世間にどう見られて、で、どう見せたら面白いのかもわかってますし。
うん、でもプロデューサーの一人になってるもんね。
なってますね。
もともとあれなんだ。やりたくてやってんだわ。
もともとあれなんですよ。借金作っていっぱいいろんな映画出たじゃないですか。嫌いじゃないから結構
いろんな。しょうもない映画いっぱい出てたんだよね。
大好きですけどね、あれ系も見てると。でも、借金が回収終わって、ピックとか、これ一個前の、マッシブタレントとかでも、すごいヒットして、ちゃんと興行成績に上がるような映画上がってきたんですよね。そしたら、ニコラス・ケイジ自身がもう、あんまりもう役者やるのやめようかなみたいなことを言ったんですよ。
うん。
だけれど、一回アリアスターと仕事がしたいって言って、今回の企画に来たっていう。
ほう。
これ制作アリアスターじゃないですか。
そうそうそう。
その経緯があるみたいで、それでプロデュースもしてるっていうような状態らしいです。
なるほど。
いや、もうでも、最悪だなと思うのが、あれですよ。なんか、なんでしょう、襲われたっていう女の人が、あの快感もう一度味わってみたいから、うちに来てっていうあの嫌な感じっていうか、絶対いいことないよっていうのについてっちゃう感じとか。
まあ、それはね、いいおじさん、初老の男でもね、ムラムラしちゃうでしょう。
まあ、でももうあの影に隠れた瞬間に俺何やってんだろうっていう顔がすごくて、なんか、分かってんだなっていう感じで。で、もともと何がやりたかったんだっけとかっていうのを思い出すっていうか、自分が学生時代からやってたアリの研究をそのまま取られちゃったりとか。
ねえ、元彼女に研究を奪われた。
なんかもっといい方法はあったはずなのに、結局、そのまま、なんかないが、行っちゃったからそういうことになったっていうか、まあ、なんか揉めたくもないしっていう。
なんか、その彼女が書いた論文がネイチャーに載って、むちゃくちゃ怒り狂うんだよね。ファークっつって、ビリビリビリってやったら、夢の中で殺人鬼になっちゃった。
なんかでも、あれですよね。そこは決着しないんだっていうところもすごいですけどね。
それっきりだ
ったね。何かしらこれ
さ。うん。
この映画って結局、そこがメインじゃないじゃないですか。夢に関しても、最終的には。うん、なんかどうして悪夢を見るんだっけっていう話とかは最終的に片付かないじゃないですか。急に変なデバイスが出てくるっていう。
はい、
なんか、それに納得がいかないっていう人が結構なんか表を見てると出てくるんですけれど。
あ、そう。
俺はなんか、そこじゃなくて何がしたかったんだっけっていうのを思い出して、最後に見る夢がものすごいなと思って。ちょっとそこで涙しちゃったっていうか。
え、最後に見る夢ってどんなんだっけ？奥さんと？
奥さんと。
で、空飛んでくやつ？
奥さんの希望の服着てくじゃないですか。肩パッドの広い、なんか、モンスターみたいな感じで。
あれだよ。トーキングヘッズのライブのやつだよ。
で、それでって。
イメイン、インライトじゃなくて、なんだっけな。有名な、俺が初めて IMAX で見たやつだよ。
なんか、
うん、
最後それでなんか、自分が最後に挨拶した時にこう、なんか奥さんがこう思ってくれればなっていうのをちょっと見せるじゃないですか。
でも、うん、
そういう対応じゃなくてあっさりと去ってって、でも夢の中だけで最後繋がってるっていうのがなんか綺麗な終わり方だなと思って、それでふわーって上に上がっていくっていうのがなんかもうそこで涙しちゃって。
あー。まあでも本当にね、ニコラス・ケイジはこの映画でいいことが何一つなかったんだよ。
ないですね。
ねえ。
最後の最後にようやくある程度その悪夢事件が終わって、フランスでちょっと有名になって本出したら、あれ本のタイトルはまず違うし、地下でサイン会やらされるし。
まあ、地下だけどさ、客が結構来ててよ、そこは安心したよね。3人ぐらいだったらどうしようって思ってハラハラしてた。俺のサイン会じゃないんだからって。
そしたら、サイン会でちょっといい目見たのかなと思ったら、あれじゃないですか。電球が降ってくるじゃないですか、ガーンって。
そうだね。
何一ついいことないなっていう。いや、
全部不本意なんだよ。だって、アリの研究の本を出したかったのに、その、夢で変なことになっちゃったっていう本じゃん。
で、それでせっかく、ドリームシナリオっていう話で、どうしてこうなったかみたいなことを書いたら、全然違う、うん。俺の悪夢、悪みたいなタイトルに書かれて。
うん。
挙句の果てにフレディの爪をつけさせられれば。
ねえ、結構あそこはみんなの要求に応じてノリノリでポーズを決めてた。
もうでも、そうするしかないっていうような、あれなんじゃないですかね、やっぱり。一回その傷を、暴力的なことになってしまったっていうのをもう反省したっていうかなんか。
いやーもうね、奥さんにさ、一回謝った方がいいんじゃないのって言ってさ、生配信みたいなのでさ、本当に皆さん、ごめんなさいっつって泣き出してさ、俺だって辛いんだみたいなこと言い出したらさ、余計炎上して奥さんにもさ、自分勝手すぎるわっつって怒られちゃうんだよね。
謝れって言ったんですけど、謝り方もあるでしょうみたいなことで叱られて、なんかなっていう。
ねえ。
綺麗なっていう。どっち行っても不幸になるっていう。でも、なんでしょう。あの街のやつも街のやつだで、別にあいつが見せさせてやってるわけじゃないのにさ、っていう。あんな料理に唾吐くことねえじゃんとか。
うん、ねえ。まあ、奥さんもさ、最初はさ、なんか、元彼女に会ってさ、録音してこいとかってさ、割とそっちの方からグイグイ言ってたのにさ、バッシングされ始めてからさ、なんか引き始めるじゃん、特に生配信の後あたりからさ、
まあ、自分の仕事も辞めさせられましたしね、なんか、
あんまりだよね。
あんまりですね。
まあもちろんね、みんな自分のことが大事だからしょうがないけどさ。
いや、なんか、ああいうカウンセリングじゃなくて、なんか他の方法はなかったのかとも思いますけどね。なんか。
カウンセリング？
あの、学生たちがこうカウンセリングを受けさすじゃないですか。
そうだね。本当は怖くないよっつって、写真をまず見して。
何それとしか思えなくて見てて。
うん。
そんなケアの仕方ねえし、なんかケアしてる方が全然違うんじゃないかっていう。
ねえ。なんか一時期の斉藤知事みたいな嫌われようだったね。
そうです。まあ、前回のこの監督の作品も SNS の話だったんで。
ああ。
前回は自分が怪我してもっと私を見てっていうような欲求を持った人の話で、今回は何にもしないでもそういう風になってしまって、それから被害に受ける男の話っていう感じなんで、なんかすごい似た作品なんですけれど、
はい、ええ、
それを書きたいんだなっていう感じもすごいしましたし。
まあ俺はね、すごいこの絵がいいなって思ったのは、なんかすごくお話として地に足がついてるよね。
そうですね。
なんかありえないようなことを飛躍 しちゃいそうな、なんかちょっともうちょっと行き過ぎた、ちょっと街の人がニコラス・ケイジを嫌いすぎじゃないかとは思うんだけど、でも不自然なほどではないなって感じがとても良かった。
あとあれですよね、子供はそのニコラス、あのマシューの夢を見るのに、怖い夢とか何もしない夢を見るのに、うん、奥さんだけは見なかったっていうの
も、うん、
すごいなっていうか、
そこの線引きは何なんだろうね。特に別にないのかな。夢なんてでもさ、だいたい忘れるよね。
嫌なことあったなとか、なんか ところどころの印象的なこととか、あることは覚えてたりはしますけれど、あんな完全にどう殺されたかとか、うん、そんなことはまず覚えないと思うんですけどね。
ねえ。
だから、なんか夢の話をする人ってあんま好きじゃないんですよね。
あ、そう。
いや、別にしてもいいんですけれど、うん、でも夢でしょと思っちゃうんですよね。
俺は人の夢の話結構好きだよ。
いや、悪夢とかでちゃんとオチがあるならいいですけれど、なんか、それでねとか言われても、っていう時がたまにあって。
はぁ、
まあ。まあ、でも、すごいいいもの、いい時間だったなと思って、嫌なことしか起こらないけど、最後この着地は俺すごい好きだなっていう。
そっか、俺はなんかいいことが なさすぎて苦しくなっちゃった。
いや、苦しいことは苦しいですよ。やっぱり、最後のその、子供の、うん、俺、あれ最初夢だと思ったんですよね、ニコラス・ケイジが見た。
ええ。あ、家を探しに行くとことか？
いや、家を探しに行くところは夢じゃないんですけれど、あれです。怪我を負わせたっていうところは悪夢なんじゃないかな。
学校の先生に劇を聞いて、そうだね。一瞬どこが夢でどこが現実か分かりづらいとこあるよね。
うん、俺はあそこは夢で、である程度もう自分で 見直したっていうか、もう何もすることしちゃいけないんだっていうので、ああいうことになったと思ったんですよ、ね。だから、最悪の一歩手前で終わってると思うんですよね。夢で最悪は見せてもらってっていう。
はい。
そんな感じで見たんで、ラストがすごい好きだったっていうか。でも、そういうデバイスが出たら、そういう人は出てくるよねっていう、なんかリアルさっていうか。
うん。
ああいうところもすげえなっていう。なんか、広告代理店のなんかひどさとか。
ありゃひどかった。
あと、映像がちょっとフィルム調でしたよね。そこもすごい綺麗で。
ああ、そうだね。
こう、落ち着いた感じとか、それこそ、紅葉とかがすごい綺麗で。
広告代理店でさ、
雪
が降ってたじゃん。
ええー。
そんでさ、なんかこう、話がお互い噛み合ってないようだっつったらさ、社長がいきなり椅子をくるって後ろ向けるんだよね。 ひどい態度だなって思ったら、まあちょっと切り替えましたみたいな。
でもあいつはあいつで最後までついてきましたよね。
まあね、どうなんだろうね。
いや、なんか、ちょっと顔、髪型違うけど多分こいつだよなと思って。まあ、結局、それぐらいしか追うことができない企業だったんだなと。
まあ、なんですけど、食わせもんだよね、本当に。
そうですね。
さあ、そういうわけで、まあ、俺は奥さんが最後までね、心が離れちゃうところで、すごいリアルなんだけど、そういうところが身につまされて辛くなっちゃった。
でもなんか最後にちょっと希望はあるみたいな感じでこう浮いてくのがすごい良くて。
ポスターが。希望ないよ。だって完全に別れてるじゃん。
いや、別れてるんですけれど、
なんか。最後さ、奥さんさ、なんか妊娠してなかった？お腹がなんか膨らんでるように見えたんだけど。
いや、多分してなかったと思うんですけれど。
そっか。なんかもう。あれって思って。なんか、彼氏みたいのいたじゃん。あいつは家に来てるのかみたいな。
あれ、そんな話してましたっけ？
え、してたね。娘とさ、家見に行った帰りにさ。
ああ。
そんで、泊まっていくのかつって。いや、ちゃんと帰ってるよみたいな、慌てた感じで言っててさ。そう、だから、えって思ったんか。
いや、なんかでも、俺の中であの。
変わり身早みたいな。
ニコラス・ケイジのもう顔がもう、疲れてたのが全てなくなって、ふわーって浮いていくような感じで、もう、何もかも受け入れて次に行こうっていう感じがすごくて、ポスターもそうじゃないですか、これ。あの、反対になってニコラス・ケイジを撮って、あの、映してて。
あ、そう。
ええー、なんか、その後ポスター見て、あ、なんかすごい好きだな、このラストっていう。
逆さまになってるとこ？
逆さになって飛んでってるんですけれど、あれ、ポスターをちゃんと全体見ると、上に街があって、下が空になってるんで、ね、普通に浮いてるだけなんですよね。なんでしょう、あの、ポスターの中ではなんかすごい宙ぶらりに映されてて、こういう男の話ですっていうのが、もう、ラストはちゃんと上に上がってく、綺麗に上がってくのを見ると、なんか救われたんだなっていう感じ。
ハッピーエンドってこと？
ハッピーではないですけれど、苦く終わってくんですけれど、でも何かしら進むことができたっていうか。
いや、俺は全然違う解釈だわ。
あ、そうですか。なんか、
だから失って、もう現実を全部失っちゃって、なんかもうこの奥さんとの生活も全部亡くなっちゃったっていう悲しい終わり方。
あ、俺は次に進んだっていう感じでしたね、見てて。多分今の現状の俺はそれを求めてるのかもしれないんで、よく、よりそういうふうに思ってるのかもしれないですけれど。
まあでもね、次に進むったって、次に展望とか何も語られてなかったよ。
いや、そこだからいいんじゃないですか、なんか。悪夢を見る理由みたいなことも特に
書かれてないです。旅に出るとかならまださ、はぁってなるけど、だって奥さんは地上にいて自分はそこからどんどん離れていっちゃう。
いや、なんか、背負ってたものを全部こう払い切って飛んでくみたいな感じも。
それは、背負ってたものじゃなくて失いたくないものだよ、ニコラス・ケイジにとって。
ですかね、なんか。まあ、いろいろと、そういうふうに思ってみたっていうのが強くて。
ああ。
多分、何度も見るんだろうな、っていう感じで。
そうだね。まあね、どう受け取ろうが、それはね、ご本人の受け取りたいように受け取るべきだと、僕は思います。
はい。
さあ、それでは、お聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
では、さようなら。
はい、失礼します。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。